私たちは今レントのシーズンを過ごしています。レント受難節というのはイースターの前の約6週間の期間を指しています。イエス様の十字架を思って過ごすシーズンです。今日は私の信仰の目と耳と口を開いてくださいというこのレントに非常にふさわしい箇所からメッセージを受け取りたいと思います。今日はマルコの福音書の7章の31節から37節を読んでいただきました。順番に読んでいきます。31節、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られたというところからこの記事は始まります。この出来事はガリラヤで起こった、ガリラヤ湖の近くで起こったというのです。聖書を読むときに注意していただいたのいただきたいことは、以前に申し上げたこともありますが、すべての地名にはイメージがあるということです。札幌と聞くと私たちは何らかのイメージを思い浮かべます。沖縄と聞いてもそうですね。ピョンチャンと聞くと今は私たちは特定のイメージを思い浮かべます。昨日ねこうぐー話してねシャカシャカシャカシャカっていうそういうイメージがピョンチャンと聞くと思い浮かんでまいります。すべての地名にはイメージがあります。で、福音書を読むときには2つの地名を覚えていただくと、そして2つの地名に基づくイメージを紐付けていただくと、それだけでだいぶ読み方が変わってきます。一つはガリラヤですね。これは福音書の前半です。田舎です。楽しいんです。奇跡がたくさん起こります。湖です。船です。漁師が出てきます。もう一つの地名はエルサレムですね。これも反対、福音書の後半、都会です。イエス様は辛そうです。楽しいことあんまりありません。神殿が出てきます。イエス様の敵がたくさん出てきます。論争、イエス様は、話し合いばっかりしています。そして最後イエス様は十字架にかかります。で、今日はこのガリラヤ福音書の前半の典型的な出来事、楽しくワクワクするそんなガリラヤの奇跡のいつものような出来事を取り扱います。32節、人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださるよう願った。人が連れてこられます。人々は病人をイエス様のところに連れてきて癒してくれるように願ったんですね。33節、そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の舌に触られた。えっていう記事ですけれども、ズボッとこうですね、耳に指を差し入れてガッと舌を掴んだんですね。え、何してんのと思いますけれども、34節、そして天を見上げ深く嘆息してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。天を見上げっていうのはこれはいつものイエス様のパターンですね。いつもイエス様は奇跡を行う前に父なる神様に感謝をするんです。そして深く嘆息して、これは嘆息っていう言葉は深い憐れみ、神様の愛を表す単語です。イエス様にしか使われない単語だと言われます。そしてエパタ、開け、ごまとは言ってないんだけれども、言われた。そうすると奇跡が起きました。35節、すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。奇跡が起こったんですけれども、イエス様はここで人々に口止めをします。36節、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。37節、人々は非常に驚いて言った、この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。この 口止めするんだけれども人々がかえって言いふらすというのも福音書で繰り返されているパターンですね。何か先週だったかな、青年会で、マルコの福音書を読んだ時にイエス様ってどんな人話し合った時に、青年たちがイエス様は口止めするのに人々にはちっとも聞いてもらえないでかえって言いふらされちゃう残念な人っていう、そんな感想が出てきたそうですけれども、それは福音書のパターンなんですね。イエス様は口止めするけれども人々は言いふらす。これはイエス様が奇跡を起こす動機を表しています。イエス様のモチベーションを表しています。イエス様が奇跡を行うとき、彼は人気取り、自分の人気が上がっ、この自分が人気者になっていくということを目指していないんですね。むしろそれを避けようとされた。イエス様が奇跡を行うとき、その動機は明快です。イエス様は私たちの信仰に関心があるんです。イエス様は私たちの信仰を引き出し励まし育てるために奇跡を行います。この時も弟子たちとそして周りにいる人たちの信仰を引き出すためにイエス様は奇跡を行ったんです。奇跡を行った時にイエス様がいつも言うセリフがありますね。それはあなたの信仰があなたを治したのですという言葉です。明らかにイエス様の力で治した時もイエス様はその言葉をおっしゃる。あなたの信仰があなたを治した、そう言って人々の信仰をイエス様は励ましておられるんです。イエス様は私たちにも同じことを言ってくださると思います。私たちの人生はある意味奇跡で、あるいは感謝であふれています。いろんなトラブルに思えることもありますけれども、家族にトラブルがあっても、でも私に家族が与えられているという感謝がある。神様は私たちの人生に奇跡を起こし、それだけではなくあなたの信仰がそうしたんだと私たちの信仰を励ましてくださると思います。今日のストーリーはざっと見ましたけれども以上になります。さて、いくつか深く考えてみたいと思います。今日はエパタという奇跡によって耳と口が癒された人のことを見ていますけれども、イエス様が耳と口を開いてくださったという記事を見ていますけれども、この開かれた耳と口についてまず考えてみたいと思います。ヘレン・ケラーという人がいます。目が見えず耳が聞こえず口が聞けないという三重苦という重い障害を持っていた人ですね。彼女はクリスチャンで非常に良い影響を周囲に与えてくれた人だと思います。このヘレン・ケラーが言った私の好きな言葉に I am happy in Christ、 私はキリストにあって幸いですという言葉があります。本当に素晴らしい言葉だと思います。ある人が、これは本当に良くない聞き方だと思うんですけれども、こういうことをヘレン・ケラーに言ったことがあると言います。ヘレン・ケラーさん、あなたの人生は悲惨ですね、不幸ですね、そういう聞き方をした人がいるというんです。ヘレン・ケラーはその時怒らなかったけれども、こういう言葉を返しました。私の人生は悲惨ではありません、不幸でもありません、私は確かに目が見えません、しかしもっと悲惨なのは心が盲目であることです。これはすごく有名な言葉になりました。そして私たちに、なんていうんですかね、考えさせてくれる重要な言葉だと思います。心が盲目という考え方を、そのあなた悲惨ですねとこう、ある意味何も知らずに気軽に言ってきた人に突き返したんですね。私は悲惨でありません、もっと悲惨、私は目が見えないけれども、もっと悲惨なのは心が盲目であることです。で、実はイエス様はヘレン・ケラーと全く同じことをマルコの福音書の中で何度も何度も言っているんですね。イエス様が言うには、 私たちは心が盲目、信仰が盲目な人なんだというんです。本当は神様の恵みにたくさん囲まれているのに、本当は神様に感謝できることがたくさんあるはずなのに、あるいは何より十字架によってこの私が神様を信じるものとされたのに、それを見ることができない。ガリラヤでイエス様はたくさんの目が見えない人を癒します。耳の聞こえない人を癒します。でもそれはイエス様は常にですね、信仰の盲目、信仰の耳が聞こえないということと結びつけていて、そして必ずイエス様はそのメッセージをしているんです。私たちは信仰の世界において盲目、心が盲目、ヘレン・ケラーが体の三重苦だとしたら、私たちは信仰の三重苦だと思います。信仰の目、信仰の耳、信仰の口が聞けない。神様の恵みに囲まれているのにそれを見ることができない。神様の恵みをこの聖書を通して語られたとしても、それを聞くことができない。それから恵みをいっぱいいただいていても、その恵みを人に語ることができない。口が聞けない、分かち合うことができない。日光に行きますと三猿ってありますでしょ。あの見ざる、言わざる、聞かざるっていう、その猿の像がありますけれども、私たちは信仰の三猿なんですね。イエス様のメッセージ、そういう、私たちは心が見えないんだ、心が聞けないんだと言っている、典型的なメッセージをですね、一つ見てみたいと思います。同じページの8章の、7章を見てますけれど、同じページに、8章に入っていて、16節から18節、スクリーンの方にも出てきます。8章の16節から18節を朗読します。8章の16節、そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？この8章の18節はですね、非常に重要な一節です。福音書の前半においてイエス様が繰り返し繰り返し語ってきたメッセージの要約版ということができます。状況はパンを増やす奇跡が何度も行われた後なんです。しかも2回やった後ですね、この5000人の給食というパンを増やす奇跡があって人々は満腹して、その後4000人の給食と呼ばれる人々が満腹する記事があって、でその後また弟子たちがパンがない、パンがないと騒いでいた時にイエス様は驚きました。どうして？パンを私のところに持ってくればいいじゃないか。あの奇跡はあなたの信仰を励ますためにやったのに、目が耳がありながら大事なところは何にも分かっていない。目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？今日皆さんに問いかけたいのは、私たちも信仰の目を耳を今日もっと開いていただく必要がないだろうかということです。今日のエパタの記事を読むと、私は思い出す人がいるんです。英之助さんという年配の方、以前に私が牧会していた教会に、いた方ですね。録音をしているので名字は言わないようにしているんです。英之助さんは、もう天国に帰られた方ですね。葬儀も私が送り出して、今度富士霊園の私たちの教会の墓地に、その方が入ります。私がその以前仕えていた教会ではですね、盲人の癒し、盲目の人の癒しの記事は非常にメッセージがしやすかったんですね。それは目が見えない 教会の方が何人かいたからです。そしてしかもですね、その人たちが目が見えない方々が本当に喜んでそのメッセージを聞いてくださったからですね。猿之助さんはそういった方々のうちの一人でした。猿之助さんは晩年何年も教会に来れなくなりました。娘さんと一緒にですね、娘さんといっても私と同世代の主婦の方ですけれども、お見舞いに行きました。そしてこの盲人専用の目が見えない人専用の病院っていうのがあるんですね。そしてそこの、長期入院の病棟にいらっしゃって、そしてもう最後は寝たきりになりました。この横になって目が見えず、口も聞けず喋らず何年もいたわけです。そしてお見舞いに行くといつも娘さんが泣かれるんですね。何を話しかけても答えがないんです先生と言って泣かれるんです。で、私はいつも励ましました。絶対に聞いていますから、絶対に分かっていますから大丈夫ですよ。そして私たちはいつも詩編23編を一緒に読みました。そうして、何年かですね、お見舞いの生活が続いた時にですね、ある日に詩編23編を、いつものように読んで、そしてメッセージをしたんですね。猿之助さんのためだけにメッセージしました。猿之助さん、いつもイエス様が、羊飼いであるイエス様が一緒にいらっしゃいますよ。そして、お祈りをしたんです。そしてイエス様のお名前によってお祈りします、アーメンと言った時にですね、猿之助さんがアーメンって言ったんですね。もうお嬢さんびっくりしてですね、娘さんびっくりして涙が止まらないんですね。2年ぶりか3年ぶりかぐらいに猿之助さんが喋った、しかもものすごい大きな声で、アーメンって言ったんですね。もう娘さん号泣ですね。本当に聞いてたんですね。私がイエス様だったらそこであなたの信仰があなたを治したんですよってかっこいいセリフが言えたんですけど、そこまでは気が回らなくて私も驚いて感激してたので、そんな余裕はなかったんですけど、私にとってのエパタ体験でしたね。それから猿之助さんが天国に行かれるまでは本当に早かったです。ですからまさに神様からのプレゼント、猿之助さんは動けないけれども信仰のことが全部分かって聞いているんだと教えてくださった神様からの奇跡の体験でありました。今日の、聖書の箇所に関連して一つ開きたいと思います。第一コリントの15章の3節と4節、この、マルコの福音書の7章に、しおりを挟んでいただいて、何度も開いている重要な聖書の箇所ですけれども、今日、どうしても確認をしたいと思います。第一コリントの15章の3節と4節、そして飛んで17節から19節を読みたいと思います。スクリーンにも出てきます。私朗読いたしますので、最後の19節は皆さんと一緒にお読みしたいと思います。第一コリントの15章3節と4節、飛んで17節から19節をお読みします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。17節、そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。3、はい、もし私たちが希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。アーメン。ありがとうございます。福子姉妹 の記念会がですね、これも名字は申し上げませんけれども、私たちの教会の教会員である大切な福子姉妹の記念会が天に変えられて1年経って、それを記念する礼拝が2月17日先々週の土曜日にありました。で、掲示板にですね、その記念会の礼拝の式次第をですね貼っておきましたので、ぜひご覧になってください。アカパンサス、これは神の愛の花という意味ですけれども、アガペが神の愛だってよく言いますでしょ。で、アガパンサスっていうのは神の愛の花という意味なんですね。そのアガパンサスが、福子姉妹のご葬儀の時の、式次第の表紙に、あったということで、記念会もですね、そのプログラムの中に、イラストを、載せさせていただきました。福子姉妹との思い出を語り合って、また高橋兄弟との生涯を通しての素晴らしい助け合いの歴史、愛の姿、結婚式の写真まで見せていただいて、本当に感激をいたしました。感動いたしました。けれども、私はその記念会の中でこんなことをお伝えしたんですね。で、それを記念会だけではなくて、どうしてもこの教会の、メンバーである皆様全員に、知っていただきたいので、今日お話ししているんですけれども、私たちはこの記念会でイエス様が復活したという希望、そのことのゆえに私たちが天国へ入れられるという希望なしにこの記念会をすることはできないと申し上げました。いくら地上の思い出が素晴らしくても、今日復活への希望を、また天国で再び会えるという希望を新たにされない限り、この記念会の目的を十分に果たしていないんだとお伝えしました。この第一コリントの15章の3節と4節で、この第一コリントの著者であるパウロは最も大切なこととして福音を伝えています。3節の中で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは次のことですと言って、パウロは十字架と復活を伝えています。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために十字架で死なれたこと、そして4節ですね、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、この復活というのはイエス様が今日も生きておられるということですね。そして17節に飛びますけれども、この復活を信じないならば、天国の希望をしっかりと持っていないならば、信じていると言っても哀れなものなんだとパウロは言うんですね。まあ、言葉の矛盾なので、そういう表現が、そういう言葉があるかどうか分かりませんけれども、もし天国を信じないクリスチャン、ちょっと言葉の矛盾ですけどね、天国を信じないクリスチャンというものがあったならば、もし復活を信じないクリスチャン、これも言葉の矛盾ですけれども、というものがあったならば、19節、それは全ての人の中で一番哀れなものなんだ、もしこの世にあって現世ご利益的に、この世にあってキリストに希望を置いているだけだとしたら、それは哀れなことなんだと、パウロは非常に、まあ、極端に思えるほどの言葉で私たちに語りかけているんですね。マルコの7章に戻りたいと思います。エパタの記事に戻ります。今日はイエス様がエパタ開けと言って、その人の目と耳と口を開いてくださった出来事を見てきました。34節、天を見上げ深く探索して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。今日皆さんへの問いかけというか励ましがあります。このレントのシーズン、私たちは信仰の目をもっと開いていただきましょう。 イエス様が復活してイエス様が今日も生きておられるんだ、私の体と心と人生にイエス様が生きて働いてくださるんだということをもっと私たちが見えるようにしていただきましょう。神様がたくさんの恵みを持って私たちを祝福しておられるということがもっと見えるようにしていただきましょう。そして何よりも天国の希望がこのレントを通して私たちにはっきりと分かるように、信仰の目と耳と口を開いていただきましょう。信仰の耳を開いていただいて、神様の言葉が、聖書のメッセージがもっと分かるように、信仰の口を開いていただいて、周囲の人に励ましが語れるように、証しができるように開いていただきましょう。天を見上げ深く探索して、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。望む者に、信仰を持って近づく者に、イエス様はエパタ、開けと言ってくださると思います。最後に一人の人を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ビリー・グラハムという牧師をご存知でしょうか。世界で一番有名な牧師ということができると思います。彼がメッセージを語るとたくさんの人が集まりました。雄弁で聖書から力強く聖書を、福音を解き明かした人ですね。この方が先週の21日水曜日に天に召されたというニュースがですね、世界中に流れました。スタジアム、この人はもうなんていうんですかね、普通の会場じゃ人を入れることができないので、この人の話を聞きたいという人がたくさん集まるので、大きな会場で人を集めて集会をするというスタイルがこのビリー・グラハムに合わせて多分作られたんだと思います。日本でも東京ドームとか後楽園球場とかそういうところで来日したときにメッセージを語ってくれました。写真を週報に白黒ですけれども載せました。そしてスクリーンにも出してます。この指がトレードマークですよね。神は遠くにいない、神はあなたのそばにいるってこうメッセージをしたんですね。この中にも東京ドームに行った、後楽園球場に行ったという思い出をお持ちの方が何人かいらっしゃって、いろいろ教えていただきました。最初に来日した時は1980年代高度経済成長期で、日本の工業製品を始めるところ、日本人の優秀さを褒めるところからメッセージが始まったらしいですね。そうやって聴衆を褒める、日本人を褒めるっていうのがビリー・グラハム流なんだと思います。メッセージを聞いて、その時にイエス様を信じたという人、日本全国に今でもたくさんいます。メッセージを聞いてイエス様を信じる決心をしたという人の数で言えば、間違いなく世界一の方だと思います。生涯で何十万人、100万人近い人がこの方が語るメッセージを聞いてイエス様を信じたと言われています。神様が雄弁という賜物をこの方に与えて特別に用いてくださったんだと思います。ビリー・グラハムには名言とされる言葉がいくつかあって、私の一番好きな彼の言葉を手法に載せました。彼の訃報に際して、彼が天国に行かれたという、ニュースに際して読まれるのがふさわしい言葉だとも思いました。読みたいと思います。いつの日かあなたはビリー・グラハムが死んだというニュースを聞くだろう。それを信じてはいけない。私はその時今よりもっと生き生きとしているだろう。私はただ住む場所を変えただけなのだ。私はその時神のそばに移されている。これは言うまでもなくですね、死んだというニュースを聞いた時、私は死んで天国で生きるようになったと彼は言いたいわけですね。この言葉はこの人がただ単に雄弁な説教者というだけではなかったということを物語っていると思います。彼は 信仰を持って見ていたんですね。彼もまたイエス様によって信仰の目を開かれて天国の希望をしっかりと捉えていた人なんだと思います。今朝私たちの祈りは一つです。主よ、私の信仰の目と耳と口を開いてください。あなたの恵みがもっと分かるようにしてください。その祈りをするとき、神様は必ずエパタ、私の心が見えるようになれと言ってくださると思います。このレントのシーズン、皆さんがさらに神様の恵みに目が開かれていきますようにお祈りをしています。お祈りしましょう。イエスは天を見上げ、深く探索してその人にエパタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに解け、はっきりと話せるようになった。愛する神様、今朝の礼拝を心から感謝をいたします。このレントのシーズン、イエス様の恵みをいただいて、私たちがもっと見えるようになるように導いてください。もっと神様の恵みが、イエス様の救いの素晴らしさが、神の愛の大きさが見えるようにしてください。そして何よりもイエス様が十字架にかかってくださった、私を罪から救うためにイエス様が命を投げ出してくださって、私が神の子供とされたこと、そしてイエス様が復活して今日も生きておられるんだ、そして私の体と心と人生に働いてくださるんだ、そのことが見えるようにしてください。お一人お一人のレントが恵み豊かになることをお願いをしつつ、感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。